本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書15章11節から32節です。またこう話された、ある一人に息子が二人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は寝台を二人に分けてやった。それから幾日も経たぬうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後でその国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし我に帰った時、彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼は祝宴を始めた。ところで兄、息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何かと尋ねると、しもべは言った。お父さんがお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが肥えた子牛をほふらせなさったのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきていろいろなだめてみた。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って子ヤギ一匹くださったことがありません。それなのに遊女に溺れてあなたの寝台を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには、肥えた子牛をほふらせなさったのですか。父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから、楽しんで喜ぶのは当然ではないか。アーメン。26、7年ほど前に本文の例え話に関する説教集の表紙の裏にあった次男を迎える父の絵を見て、心に深い感動を覚え、切り取ってラミネートまでして時々見ていました。長い間それを誰が描いたのか、タイトルは何なのか分かりませんでした。最近その絵を描いた画家と絵のタイトルについて知りました。フランク・ウェズリーというインドの画家で、許す父という絵です。この方は2002年に79歳で死去。インターネットで許すお父さんを検索すればすぐに見つけることができます。その絵は非常に痩せている息子が父に抱きしめられています。特に骨しか残っていない痩せた腕は親をつかまずに垂れ下がっています。その腕を見ると、天の神様の御前で力を抜くことがどんなことか、私たちがいかに無力な存在なのかを見ることができます。そして父親も胸いっぱいで息子の顔をきちんと見ておらず、息子の肩に顔を埋めています。父親の息子に対する愛情が深いことが伝わってきます。父親は息子の頭を片手で抱きしめ、片腕は息子の背中を支えています。年齢のため手はしわくちゃになり、とても粗いですが、長い間働いてきたので非常に強く見えます。 その強い腕で息子を支えています。私たちが疲れ果てて困っているとき、神は力強い御手で私たちを支え、勢いを与えて、あなたを助け、私の救いの右の手であなたを支える、という御言葉が思い出されます。その絵をじっくり見るたびに、いつも心が痛みます。疲れ果てたとき、孤独と疎外感が押し寄せてきたとき、私と共に歩んでくださり、私を包んでくださる神様のことを考えさせます。そして何かを自慢したいと思った時でさえ、その絵を見ると、自分自身のスタートはどんなものだったのか、神様が今までどんな恵みを与えてくださったのかを考えるようになりました。私が今いることは神様の恵み、私の力なる神様の御恵みだと認めざるを得ません。数年前、同じ頃に同じ本を二度プレゼントでもらったことがあります。オランダのカトリックの霊性神学者で、ハーバード大学神学校の教授であるヘンリー・J.M. ナウエンによって書かれたこの本は、レンブラントの放蕩息子の帰郷という絵を鑑賞し、黙想した内容でした。その絵はナウエンの人生を変えました。1983年、ナウエン教授はフランスの小さな町で、ラルシェ共同体と呼ばれる障害者コミュニティで数ヶ月を過ごしました。そのコミュニティの事務所でドアに貼り付けられた写真を見つけたとき、今まで感じたことのない感動と平安を感じました。彼が事務所を訪れた理由は別として、ナウエン教授は店員にその絵について説明をお願いしますと言いました。そして、あの絵はレンブラントの放蕩息子の帰郷のコピーですと彼に言いました。当時、ナウエン教授は講演続きで疲れ果てていましたが、その絵から受けた感動が長い間心から離れませんでした。放蕩息子の帰郷の原画は1766年にキャサリン大王によって購入されたため、ロシアのサンクトベルクのエルミタージュ宮殿博物館にあります。幅6フィート約 1.8 メートル、高さ8フィート約 2.4 メートルの非常に大きな絵です。ナウエン教授は1983年に初めて放蕩息子の帰郷を見た後、3年後の1986年にロシアを訪問した際、エルミタージュ宮殿博物館で4時間もその絵を鑑賞し、いくつかの資料を読んでから放蕩息子の帰郷という本を書きました。絵一つで彼は本を書くだけでなく、大学の仕事を辞めて障害者のために働くようになりました。その絵はナウエンの生涯をもう一度見つめ直させる自画像となったのです。放蕩息子の帰郷を描いたレンブラント・ハルメンソン・ファン・レインは光の芸術家と呼ばれています。1606年に生まれ、1669年までの63年間の生涯でした。華麗な筆使い、豊かな色彩、空から降り注ぐ光と闇で代弁される彼の絵は、若い頃よりも孤独と破産の連続であった後世の方がもっと輝きました。強烈な力、内側を突き通す洞察力、宗教的な力を感じさせる優れた光のタッチは美術史の神秘のままです。しかしレンブラントの人生はとても暗かったのです。息子 2人と娘2人がいましたが、息子は彼が26歳の時に亡くなり、2人の娘は彼が29歳と31歳の時に亡くなりました。そして彼が34歳の時に妻も亡くなりました。妻が亡くなってから3年後に再婚し、息子と娘が1人ずつ生まれました。彼には妻が2人と子供が6人いましたが、彼が亡くなった時には娘1人だけが残っていました。そしてレンブラントが50歳になった時倒産し、彼の絵は全て競売にかけられました。彼はユダヤ人区域のみすぼらしい家で誰にも見取られず孤独死をしました。彼の人生の暗闇が彼をより多くの光を渇望させたと思われます。そしてレンブラントは自画像でもよく知られており、その数が約100点あると言われております。彼の自画像は一つのことを描いただけでなく、さまざまな服装を着た兵士、画家、古事記、紳士を描きました。実際彼は貧しかったので、モデルを雇うお金がなかったので、多くの自画像を描いたと言われています。レンブラントが生きていた間、彼の作品はあまり評価されませんでした。しかしその後、長年にわたり彼の作品はとても優れたもので、当時のアーティストが考えなかったものを描いたと評価されました。実際私たちは皆筆や鉛筆ではなく、人生によって各自の自画像を描くアーティストです。どんな人生を生きているとも、私たちの人生は生きている時だけでなく死後も評価されるでしょう。過去2000年の間、私たちは数多くの人々に自分がどのような存在かを正しく教え、過去8週間私たちに自分の断面を見せてくれた御言葉に戻って、私たちの自画像を見つめ、信仰を新たにしたいものです。次、次男の姿をこのように描いています。12節から14節です。弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言った。それで父親は財産を2人分けてやった。何日も経たないうちに下の息子は全部を金に変えて遠い旅に立ち、そこで放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった。何もかも使い果たした時、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めた。次男は遠い国を目指す人生を生きようとしました。父親の家を出て遠い国に行けば、自然に本当の自由が訪れ、真の自由を満喫できると思っていました。次男にとって遠い国とは、父親に干渉されない場所、目に見えるものが全てだと考えられる場所、そして喜び、貪欲、世俗的価値観が真理よりも優先される場所を意味します。実際父の家は父と交わりがあり、目に見えないものが尊重され、それを自分の価値観として生きる官能的、衝動的でなく正しさを求める場所です。しかし次男にとって父の家は退屈そのものだったのです。遠い国に憧れる心が私たちの人生の中にあるならば、次男の姿が私たちの中に根付いているということです。私たちにとって遠い国は神の目を避けたい場所です。そんな場所はどこにもないにもかかわらず、そんな場所を夢見ます。 だから私たちは意図的に神から目をそらしたりするのです。人間の本能の中にこのような品性があります。人間は常に神様の影響力から逃れようとしており、神様と神様の御言葉なしでも十分人生をうまく生きていけると考えることがよくあります。アダムとエバが罪を犯したエデンの園を見るならば、さらに明確になります。蛇の形で来たサタンはアダムとエバを誘惑しました。園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか。エバは答えた。私たちは園の木の実を果実を食べてもよいのです。でも園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないから、と神様はおっしゃいました。サタンは言います。いや、決して死ぬことはない。なぜ食べることを禁止したかわかるか。わからない。なぜ。それを食べると神のようになるから食べることを禁止したのだよ。それからエバは再び善悪を知る木の実を見ると、その木はいかにもおいしそうで目を引きつけ、賢くなるようにほのめかしていました。そこでエバはその実を取って食べ、夫にも渡しました。以前は善悪を知る木の果実がアダムとエバにとって決して一度もそのように見えませんでした。しかし、蛇が言うのを聞いてから果物を食べると目が開け、神のようになりそうでした。言い換えれば、あの実を食べたら神様なしでも、また神様の御言葉なしでも神のように生きられると誘惑されたのです。結局、私たちの信仰のレベルは神様に言われることと世俗的価値観が言うことの中で、どの言葉を真理として考え、誰の言葉をもっと尊重するかで明らかになります。しかし、私たちの信仰生活が容易でないのは、神様がやってはいけないと言われるのはなぜか良さそうだし、面白そうだし、自分にもっと利益になりそうだからです。それでサタンのささやきと私たちの欲望が合わさって、神様と神様の御言葉よりも世俗的価値観により従い、遠い国に憧れるのです。しかし、父の家を離れた次男が遠い国で乗り越えなければならなかったのはひどい飢饉であり、豚が食べるイナゴ豆で腹を満たそうとしましたが、それさえも与える人がいなかったのです。神様から離れている人生に訪れるものは人生の飢饉であり、究極的な飢えです。私たちが神様を離れて遠い国にいても、表面的には不足がないように見えることもあり、人々が羨ましがるような人生を送ることもできます。しかし、人々は私たちの深いため息が理解できないでしょうし、切り裂かれ張り裂けそうな気持ちはわからないでしょう。私たちの人生で私たちを神様に向かわせず、父の家にとどまらせるのでなければ、それがいくら面白く上品に見え、教養があるように見えて素敵に見えるとしても、それは偽物であり偽りです。それがまさに遠い国に行くことです。 そしてそれを解決する唯一の道は父の家に戻ることです。私たちが神様のいない遠い国を目指さず、父の家で恵みを受けながら暮らす最上の道は、礼拝の生活化と生活の礼拝化を実践することです。私たちが今置かれている暮らしの中で、神が私たちに与えてくださったことを、私たちの心の真ん中に受け入れるとき、礼拝の生活化と生活の礼拝化をの人生を生きることができます。神は私たちを作られ、私たちを愛し、私たちを導く方です。その神様が私たちを今の人生の場にいさせてくださいました。その神様を私たちの力とするとき、私たちがどこにいようと、そこが父なる神様の家になり、そこで私たちは礼拝の生活化と生活の礼拝化を実現しながら暮らすことができます。次は長男を見てみましょう。29節30節が明かしします。しかし兄は父親に言った。この通り私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに私が友達と宴会をするために子ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか。ところがあなたのあの息子が娼婦どもと一緒にあなたの心情を食いつぶして帰ってくると肥えた子牛をほふっておやりになる。長男は自己中心的な態度を見せています。長男は自分が父にとって関心の対象であるべきなのに、なぜ人生を無駄に過ごしてきた夫がその対象なのかと抗議しています。こんなことは教会でよくあることです。初めて信仰生活を送るクリスチャンが定期的に聖書を読み、祈りを捧げ、奉仕する生き方をするとき、他の人から注目を浴びることになります。おそらく信仰生活が初めてなのに、どうしてそんなに誠実ですか？という驚きの褒め言葉を繰り返し聞くことになるでしょう。しかし信仰生活を始めて20年30年が過ぎると、そのように暮らしていても人々から褒められることはなくなります。もちろんそのように長い歳月の間そのような人生を生きてきたならば褒めて当然であり、非常に立派なことです。しかしその時も初めて信仰生活をする時のように褒め言葉を聞かなければならないと考えるならば、その態度は正しくありません。そのような人生を生きることが、初めて信仰生活をする時は人々から拍手を受ける場にあったとすれば、今はそうやって生きる人々に向かって拍手を送らなければならない位置に立っているからです。信仰生活をしながら、いつも自分が主人公でなくてはならず、私が自身が注目されるようにならなければならず、自分中心に全てのことが動かなければならない、こんなことを考えているなら、その人は鏡を覗いてみると長男が見えることでしょう。畑から帰ってきた長男は怒って家に入ろうとしませんでした。その怒りは弟に対して言うより父親に対してです。先週も申し上げましたが、長男は弟のことをこの息子と言いました。原文の通りに訳すと、あなたのこの息子です。信仰生活をしながら、このような怒りがふっと私たちに起こる時があります。怒りではなくても不平や愚痴が出ることもあります。自分はこうして信仰によって一生懸命生きようとすることに何の意味があるのだろうかという気がするのです。 立てるならばこのようなことです。神様、私が信仰で正しく一生懸命生きなければならないことが分かりました。でも時々疲れて大変です。神様の国に対する望みが揺れるわけでもないし、神様が他の人にもっと優しくしてくださるように見えることに不満があるわけでもありません。ただ大変です。喜びもあるし感謝もあります。しかしますます正しく信仰生活をしていくのが難しく思われます。もっと年を取れば牧会が以前より慣れて説教するのも楽になると思って早く年を取ることを望んでいたのに、年を取ってもなお容易ではなく、自分のことに対しても弱く非常に惨めなことばかり見えます。こういう長男のような愚痴がありうるのです。信仰に慣れということはありません。慣れという言葉は形式と反復、方法などと関連した単語です。しかし神様と私たちの関係は機械的でなく人格的です。神様は特定の方法で扱うことをされる方ではありません。私たちは神様と神様の御言葉によって取り扱われます。私たちが神様にうまく取り扱われるほど長男の過ちから抜け出すことができます。私たちが正しく長男の役割を正しく果たすことは下枝となって生きることです。聖書の他の本文での長男と次男は文字通り1番と2番を意味する言葉で表現されます。ところで今日の本文に出る長男と次男の文字的な意味は1番と2番ではありません。長男の文字の意味は年を取った人、大人であり、2番目は若い人、新しく出たものです。すなわち長男が先に出た枝だと言えば、次男は新しく出た枝という意味です。すべての木から先に出た木の枝に新しい枝が出てきます。ですから先に出た枝が丈夫に支えているほど、その上から新しく出た枝が丈夫に育つことができます。もし先に出た枝が新しい枝の上にいようと思ったら、その木はすぐに折れてしまいます。また新しい枝は丈夫に育つのに、先に出た枝が貧弱だったり腐ったりしていたら、その木も折れてしまうのは火を見るよりも明らかです。そのため下の枝は上の枝よりも生命力があり、より堅固でなければなりません。上枝より足りないから下にあるのではなく、より丈夫だから、堅固だから下にあるのです。そうしてこそ上の枝を立てることができます。上の枝に仕えることができるのです。私たちの教会に下枝の役割を果たそうとする人が多いほど、教会はより健康になり、より誠実になるでしょう。最後に父の姿を見てみましょう。我々の信仰生活の過程は次男を経て長男に向かっていきます。しかし私たちの目標はいつも父のように円熟なクリスチャンになることです。次男のように自由奔放でまだ世俗的な価値観から抜け出せない人と、長男のように宗教的な枠に慣れて自己中心的な人が共に呼吸を合わせる温かい信仰共同体になるためには、父の役割をする人がもっと多くならなければなりません。次男が父に先に遺産を分けてほしいというのは、父が早く死ねばいいというのと同じでした。それでも父親は 財産を分け渡し、彼が帰ってきた時、父は叱らずに再び息子として迎えてあげました。そして長男があれほどに怒りを感じた時も、父親は息子を呼ぶ時に来よと言いました。これはとても温かい言葉です。韓国語の漢字で翻訳するとベイビーとなります。もしこの家庭にお父さんがいなかったら何が起こったでしょうか。おそらく長男と次男は長い間戦ったことでしょう。自分の部を持っていたなら帰ってきてはいけない。なぜ帰ってくるの。恥知らずだな。もうお前は私の弟ではないと長男は言ったはずです。次男は負けじと、それが兄貴の言うことですか。弟が帰ってきたら弟として迎えくれないと。家で働いているしもべよりもっと粗末に扱うから私が怒っているのです。私がお兄さんにお金をくれと言いましたか、土地をくれと言いましたかと食ってかかったはずです。その時父親が二人の息子を一緒に抱きました。ところが父親の役割は容易ではありません。ある牧師が家出した青少年と相談をしました。牧師は彼にこの例え話を聞かせて助言しました。さああなたのお父さんのところに帰りなさい。あなたのお父さんもあなたを待っていて、あなたのために生きている子牛をほふって歓迎するだろう。数週間が過ぎた後、牧師は町でその少年に再び会って尋ねました。ねえ、お父さんのところに帰ったのか。はい、少年が答えました。お父さんに許しを求めたのか。はい、と少年はうなずいて答えました。あ、そうなのか。それじゃあ父は子牛をほふっただろう。少年は答えました。いいえ、放蕩息子をほふるところでした。私たちの 本性は次男か長男に痛みつけて自分の正しさを表したがります。私たちの信仰生活においてこの父の役割をきちんと果たすのはヤンファ人の精神を持つことです。私たちの教会の母体である100周年記念財団の初代理事長はハンギョンジ牧師先生でしたが、彼は韓国キリスト教の保守系を代表する人物でありました。一方、2代目の理事長はカン・ウォン・ニョン牧師先生でしたが、彼は韓国キリスト教の進歩系を代表する人物だったのです。カン牧師先生は、初代理事長のハン・ギョンジ牧師先生の生前は財団の副理事長でした。ハン・ギョンジ牧師先生とカン・ウォン・ニョン牧師先生は理念的にお互いに反対側に立っていました。その二人が生前理事長と副理事長として一つの機関で一緒に在職した例は100周年記念財団の他にはないです。このお二人はどちらも韓国教会を代表する人物でしたが、お互い歩んできた道と考え方、信仰観は非常に違いました。しかし主にあって共に働き、神様に仕えることができることを100周年記念財団を通じてこのように直接示してくださいました。私たち100周年記念教会はこの2人の疎通精神を受け継ぎました。イエスは次男のような人のためだけに、また長男のような人のためだけに十字架で血潮を流されたわけではありません。イエスは保守主義者や進歩主義者、どちらか一方の陣営だけのために十字架を背負われたわけではありません。右腕には次男のような人と保守主義者を、左腕には長男のような人と進歩主義者を一緒に抱くために両手が十字架につけられています。私たち自身だけではなく、私と他の人を永遠に助けてくださるためにイエスが 十字架の生贄となりました。イエスは老若男女貧富貴賤を問わず皆のために十字架から血潮を流してくださいました。そのためイエスは特定の人、特定の地域、特定のグループだけの神様ではなく、すべての人のキリストとなられたのです。私たちは今日まで9週間にかけて家を出た次男を待つ父の例え話を分かち合いました。この例え話には3人の主要人物が登場します。次男と長男、そして父です。もし信徒の皆さんが一つの役を演じるとしたら、誰の役をやりたいですか？多分多くの方が次男の役を演じたいと思うでしょう。なぜならば、これまで一番自分が多く同一視した人物であるからでもあり、お父さんが無条件に包んでくれた方がいいからでしょう。また長い間信仰生活した方々は長男に配役されるかもしれません。それではお父さんの配役は誰が受けなければならないでしょうか。その配役は私ではないと思います。またその配役は神様のお役で役割であって人の役ではないでしょうと思うかもしれません。我々が父の配役を喜んで引き受けようとするとき、この例え話の核心をつかむことができます。この例え話の核心は、次男を諦めないで、長男にそっぽを向かない父の心を読むことです。この地には、次男のような人、長男のような人があちこちに散らばっています。しかし、父のような人はなかなか見つからないのです。政治、経済、社会、家庭、教会のどこでも長男と次男の役割を担う人だけがいて、父の役割を担う人がいないため、本当に大変な世の中になりました。時々こんな世の中でもまだ世の中で生きがいを感じる時があります。対立と葛藤の構造の中で両方を包む人、父のような人に会う時です。その人はたくさん持っている方ではないかもしれないし、たくさん学んだ高い地位にいる方ではないかもしれません。そんな人がいるだけでも心が温かくなります。イエス様はまさにそんな方でした。妬みと嫉妬、対立と紛争の中にイエス・キリストが来られたら、和解と包容が起こるのです。私たちの人生と信仰は、この3人のうち、ある一人の姿だけで現れるのでは決してありません。時には次男の姿が現れ、時には長男の姿が現れます。そしてたまには父に似た姿が現れたりします。イエス様は神様から遠く離れていた私たちを神様の前に連れてくるために、十字架でご自分の体を破られ、引き裂いて血潮を流してくださいました。これから神様の家で父に似ていくことは私たちの責任です。私たちが私たちの力である神様のことを目的として神様の方に進んでいけば、礼拝の生活化、生活の礼拝化が自然に成し遂げられていくだけではなく、下の枝で生きながらも喜びを味わうようになり、二人の息子を一緒に包む神様に似ている父のようなクリスチャンになっていきます。お祈りいたしましょう。父なる神様、この九週間、家出した次男を待つ父の例え話という言葉を分かち合えたことを感謝します。 私たちは信仰生活を始めた時が違いますし、動機と過程が違って信仰の深さと広さも違います。まだ遠くの国から父の家に戻るかどうかと考える人もいるでしょうし、父の家で何年もまたは数十年も誠実に仕えた人もいるでしょう。私たちがどんな家庭であれ、私たちが向かうべきところが二人の息子を持つ父のところだということを忘れないようにさせてください。もし私たちの姿が次男と同じなら、神様がとどまるところで礼拝の生活化と生活の礼拝化をうまく成し遂げるようにしてください。また私たちが長男と同じであれば、下の枝として使いながらも喜びを感じさせてくださり、神の国の相続者に相ふさわしい人生を過ごすようにしてください。この地にはお父さんのような役割をする人がいないため、政治も経済も社会も教会も家庭も本当に混乱していて大変です。この役割をヤンファ人の精神を受け継いだ教会が、また我々がそれぞれきちんと果たすようにしてください。この役割は私たちの能力ではできないので、私たちの力である神様を目標として進むようにしてください。そうすることで私たちの教会と私たちに神に似姿が現れるようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。